今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。
最近はですね、はい、空き家問題っていう用語がよく聞きますけれども、でも一方私の周りとかにすごい空き家に興味がある人が増えていて、
うん、あ、そうなんです
か。そうなんですよ。空き家を探したりとか、うんうん、空き家をいくつも持っている人とか、あと他県の、まあ、移住ではないんですけども生き生きしている人で、うん、例えばその富山で自然の豊かなところで、はい、そういう空き家を買ってですね、はい、半年は富山、半年は他県でこう住んでいる人、なんかそういう人が周りにすごく多くなりました。
あ、そうなんですか。
で、なんかその空き家問題っていうのが、まあ、問題っていう見る人もいるんですけど、うんうんうん、逆にそういうポテンシャルを感じる人もいまして、うん、外国人の中にですね、空き家ハンターっていう人もいるんですよ。
ほう。
日本のですね、古き良き家をこう探して外国の人に売るっていう、はい、そういう人がどんどん増えてきました。
そうなんだ。
はい。なのでなんか今日もですね、
はい、
そういう不動産にまつわるお話や空き家についていろいろ聞けたらいいですよね。
はい、と思います。今日はね、そのスペシャリストニュータイプ伊藤和也さんがお越しになっておられますので、
なんかネーミングがついたんです。
ニュータイプなんです。
ニックネームですね。
ニュータイプ。それでは井戸さん、よろしくお願いします。
はい。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社、株式会社都市を水内科クリニック、株式会社振興開発安心ベントの有限会社ウェルカムがお送りいたします。
今週のゲストは射水市の不動産会社株式会社振興開発代表取締役伊藤和也さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ニュータイプということでですね、
はい、
もういろんなお話をお聞きしたいなと思いますが、先週ですね、いろんなさんの方からまたおさらいをお願いします。
そうですね、伊藤和也さんはその不動産一筋17年しておられるそうなんですけれども、まあ、ご自身が他県出身ということで、まあ、富山に引っ越しされたんですけれども、まあ、富山すごい生活しやすいなっていう話先週ありました、まあ、そしてまあ主に射水市の不動産を預かっておられるということで、衣食住の住にまつわる手続きをされているんですね。実はですね、私は一度伊藤さんのクライアント、お客さんの、まあ、その外国人の方だったんですけども、はい、通訳させていただいたことがありまして、
本当にお世話になりました。
はい。この世の中は狭いというか、全部つながっているというか、そういうご縁がありまして、はい、その時にですね、伊藤さんがとてもこう丁寧に説明されたんですよね、うん、そういう覚えがありまして、
はい、
なんか一つ一つ丁寧にこう説明されまして、うん、とてもスムーズにいきました。外国の方がその、まあ、いよいよ引っ越しするということで、生活する上の細かいことがちょっとわからなくてですね、うん、オーナーさんに聞いたりとかですね、そのオーナーさんじゃないんだけれども、オーナーさんつながりでこの人に聞いた方がいいですよっていうような案内をしてもらったりとか、
うん、オーナーさんもいい人でしたよね、
まあ、そうですよね、うん、
すごくやっぱり、はい、その地域に外国の人来られるっていうと、やっぱりびっくりされるというか、うん、心配に思われることはあったんですけども、うん、結構なんていうか心配なことも言ってくれたの で、
は
い、でそれを私がやっぱり話し、こういうふうにしたらいいですよとか、 いうのを全部イローナさんが通訳して伝えてくれたのですごくスムーズだったと思います。
そうですね、まあ、そういう丁寧に対応をしておられる方なんだなっていう印象でした。は私は、はい、
伊藤さんはあのお仕事以外でもお話しするお会いすることもあるんですけど、はい、やっぱりお人柄がねすごくフラットといいますか、言い方でとにかくその商売人気があんまないというか、
悪いとこです、
悪いとこか本当にいい方なんですよ。
儲かりまっかってなんか聞きたいんですけど、儲かってるんですかね。
いや儲からなくていいですよね、
はい、それは別にいいわ、
いいんじゃないですかね。なんか伊藤さん的にはもうなんかすごくそういう雰囲気があって、だから何でもお願いしやすい、
本当にそう
です、ね、思いますので、ね、新興開発さんに、ね、電話して困ったことがあったら相談していただければいろいろ解決するかと思います。はい、それでニュータイプだということでですね、はい、ニュータイプという言葉はねガンダムから来たんですけどもね、あのガンダムを見て育ったということです。ガンダムって小学生ぐらい、
小学生ですよね。皆さん思われているガンダム世代とは多分10年ぐらい遅れてるんですよ。
お生まれ何年生まれなんですか。
1983年。
83年なんですか。
ガンダム放映された後なんですよね。
83年、
初代の
ゼータガンダムぐらい、
ゼータガンダムぐらいじゃないですか、そのちょっと前ぐらいです
か、ね、そういうガンダム見ながらどうやって大学に入ったのか
すごく難しい質問ですね。これ
ガンダム
見ててもだってガンダムって夕方の30分だけ放映してるわけですよ。
そう、でもゲームするじゃないですか、ギレンの野望とか
そうですね、ゲームもやってプラモデルも作って、
ガンプラ作ってたら1日の24時間中の8時間はガンダムに咲く
ね、どんな生活してたかちょっと思い出せないですけど、
そうなんです。
でも言われるような感じですよ
言われるような
言われるような感じです。
え、中学時代ってスポーツもやってた。
ああ、まあスポーツ、卓球やってましたね。
卓球やってて、うん、高校に行ってはスポーツも勉強もやって
た。高校、まあそうですね、部活はやってなかったんですけど、
はい、
帰宅部だったんですけど、
ええ、
ただなんか委員会とか生徒会の方
に、ね、うんうん、ああそうなんだ。ああ、でもそういう、まあ、進学しなきゃいけないっていうのとガンダム見なきゃいけないっていうねこととライフワークとしてその中でストレートで大学行ってるんですか。
あ、実は1年ブランクがあったんですよ。まあ、確かに高校時代は結構ゲームやってた方なので、
はいはい、
ゲームやりすぎだよとか体に影響あるよってことは言われたんですけど、ただ勉強になんか差し障りあるぞとか、
うんうん、
そんなんじゃ大学行けないぞみたいなことは言われたことなかったんですよ、ね、
そうなん
です。それはまあなんていうか親は任せてたっていう、
うん、うん、でやっぱりその大学行きたいっていうのが若い頃あったんですね。
そうです、それは強かった方だと思うんですよね。勉強したいというか学びたいっていう気持ちが、大学行かないとできないことがあると思って進学したっていう、
はいはい、
でなんで大学行こうと思ったかっていうところなんですけど、
はい、
まあ、私、まあ、比較的その進学校って言われたところに高校通ってたんですけれども、
はい、
まあ、周りが大学行くから私も大学行くっていう風潮が強かった時代だったんですけれども、はい、その頃やっぱテレビっ子だったんですよ昔から。
あ、はい、
で、まあ、ガンダムも見るんですけれども、
はい、
ガンダムの後のニュース番組とかよく見てたんですよ。
はい、
でそれを見てる中で当時なんかやたら社会問題を取り上げるようなニュースが多かったんです、うん、特集とか。それで例えばその都内の路駐が多いとかですね、
うん、
放置自転車がたくさんあるとか、そういう社会問題に関するニュースみたいなのを見てたりとか、これは不動産に関係するんですけど、シャッター街増え続けるシャッター街、社会問題とか街づくりっていうそういうニュースを本当毎日毎日見させられ続けてたみたいなのがあって、世の中にはこんなに困ってることがたくさんあるんだっていうふうに、はい、まあ、子供ながらに思ったと。で、まあ何やるにしてもその学校じゃそんなこと教えてくんないじゃないですか、
はい、
小中高といってもですね、はい、数学とか古典とかそういうのを出て、こんな今の現代社会でどこで使うんだみたいなことを学んでたと思うんですけれども、はい、大学行けばなんか そういったことを学べるのかなと思って進学しました。
あ、そうなんです。それはもう中学生以前の芽生え。
やっぱあのあれじゃないですかね、高校で帰宅部になって、うん、部活行ってないから夕方いつも家にいるっていうような状態になってから、うん、そういうこと考えるようになったかもしれないです。
そうなんです。
振り返ってみると、
へ、そっからめっちゃ勉強しだすみたいな。
めっちゃ勉強してたのかな、わかんない。でも周りがそういう環境だから俺もしなきゃみたいになってたと思いますけど、なんか人より勉強してたかって言われるとしてなかったような気がします。
そうなんですか。で、法学科に入られるのって何か目標があったんですか。
別に法律を学びたいと思って入ったわけじゃないですよ。むしろなんか大学で選んだ感じですよ、ね。あ、そうなんです。
千葉大だったら法系学部。
法系学部っていうのが、ね、はいはい、今はなんか経済も含めてできたんですけど、なんで千葉かっていうとやっぱ実家から通いやすいからっていうのが、
そうなんですね、
これは親の意向が強かったんですけど、でそれ以外に受けたところっていうのがいろんなその社会問題を解決するようなことが学べるっていうと、うん、政治学とか行政学とか、はい、まあ、法律、
はい、
でだけじゃなくてやっぱり建物のことも知らなきゃいけないと思って、うん、建築関係とか、
はい、
まあ、不動産学って大学で学べるところってすごく限られてるんですけども、まあ、千葉にあの明海大学不動産学部っていう、はい、あるんですけどね、はい、あるんですが、やっぱそういうなんかさまざまな分野が学べるところ、
うん、
そういう大学がいいなと思って、だから文系だけの大学とか、
はい、
理系だけの大学っていうのは選択肢に入らなくて、比較的家から通いやすくて、
うん、
まあ、だから国公立大学になったっていうのもあると思うんですけど、親にも負担かけなくて、だから大学で選んだっていう感じですよね。
そうですね、まあ、でも将来何になりたいっていうのはまだ分からないので、うん、2年3年とかのスパンで考えて学校をどうするとかそうやっていくといいんじゃないかなと思うん
ですよね。そうですね、
うん、
最初から医者になるぞって決まってる人だったら、当然そういうふ
う
になるんでしょうけれども、
そうですね、
私そういうのがもともとなかったし、大半の人がそういうのないと思うんですけど、
ね、そうなんですよね、
うん、
大概ないですからね、なんとなく漠然としているんでね、スパンをこう、まあ、そんなに長く見ないでもいいんじゃないかなと思うんですけどね。で、在学中に不動産のお仕事しようとかも思われてたんですか。
そうですね、そうなりましたね、結果的に。
そうなんですか、
うん、就職するなら不動産関係になるだろうなっていう、
そうなんだ、
感じで、やっぱりいろいろ調べてると、
はい、
自分がやりたいことをやっぱりその根底というか世の中のなんか問題意識みたいな、うんうん、それを自分で何か一つでもお役に立てることないかなっていうところで、やっぱそのさっき出した例だとやっぱシャッター街とかが頭に残ってたんでしょうね、
はい、
うん、そうすると選択肢としては役人になるか公務員になるか、
うん、
不動産関係の仕事に就くかっていう、
はい、
うん、不動産やっていてもそのデベロッパーみたいなのもありますし、うん、なんか地域に根ざしたような不動産や、
はいはいはいはい、
少し大きめな
商社系とか、ね、うん、
いくつかビルを持ってるとか、あ、まあ、そういったところがいいのかな、まあ、そこもやっぱり漠然とした考えなんですけれども、うん、でそれで、
うん、東京の
不動産屋に
入った
と、まあ、比較的大きめのところです ね。
結構長い間そこにおられたんですか。3年
か4年半ぐらいですね。
あ、そうなんですか、うん、でそれからちょっと変わって富山に来られる。
そうですね、
富山はまた何か事情が、
まあ、仕事の関係でそうなったってことですね。
あ、
そうな、こっちに来ることに。
あ、そうなんですね、うん、うん、で富山でこう独立して、
ま
あ、
そうですね、独立になっちゃいましたけれども、
ね、独立されて、
はい、まさかそんな風になるとは思ってなかったっていう感じですけど。
あ、そうなんですか。
自分の意思で独立したって感じじゃないんですけど。
まあまあ巻き込まれた感じ。
流れに乗ったっていう感じ。はい、
伊藤さんのオフィスはですね、和風住宅なんですよ。
あ、はいはい、存じてました。
さすがなんか不動産だなっていうのがちょっと感じている感じ。
そうですね、
はい、
まさになんか富山の家らしいところに 事務所構えておりますけどね、射水市の大門の方ですね、
旧大門ね。なんか伊藤さんはいろんなアプローチの仕方が普通の不動産屋さんとちょっと違いますね。建物がそうだったり、ホームページの作り方とか、ブログの書き方とか、普通のありがちなステレオタイプ不動産屋さんとちょっと違ってて、あ、やっぱりこの人は全然視点が違う人だなと思って、思ってるんですけど、あんま意識なく
まあ意識そういうふうに言っていただけるのはなんかありがたいですね。
さすがガンダム世代だなと思いながら、
ガンダムのことは何も書いてないですけど
書いてないですけど、はい、なんか違うなと思って、視点が、はい、でなんかそういう方が、まあ、空き家をこう扱っておられるっていうのも、まあ、ビジネスとして儲けを優先するんだったらもうちょっと違うところに新築ガンガンとかデベロップのところにうまく乗っかってとかなんかそういう方向に行くじゃないですか。あ、違うんだなと思って、
その空き家の方に流れたっていうのは、それも流れって言っちゃいましたけども、はい、儲からないですね、正直な。
そうでしょうね、
たださっき言いましたけど、やっぱり世間にいろいろな問題がある中で、不動産の業界の中で一番問題になってるのはやっぱり空き家問題。
そうですね、
で数がやっぱり多いので、まあ、普通にその住み替えるとか自分の家を持つっていう人はいらっしゃるんですけれども、まあ、そんな深刻な問題じゃないじゃないですか、
はいはい、
空き家っていうのはもう多分これから人口が減っていったり、まあ、高齢化がどんどん進んでいる中、はいはい、では相続の問題とか出ている中で、まあ、間違いなく増えていく、
はい、
ところなので、もう目に見えてるんですよね。社会問題にも発展してるっていう状態なので、まあ、そこが高校時代に思ってたところとつながってるのかなと、はい、振り返ってみると思うんですけど ね。でその最前線に今立たせていただいてるっていうところは、はい、まあ儲からないんですけれども、
もうでも素晴らしい
ですよ。役に立てて少しでもなってればいいかな
と。いや社会ではね必要な方ですよ。もうそういう問題を、ね、正面から取り組むということはどうしてもやっぱりビジネス現実的なことを優先される方が多いので、そこを優先しないで社会貢献しなきゃいけないとか、ご自身のモットである利他の心っていうのがやっぱり口先のことじゃなくてもう身に染みておられるんだなと思ってね、本当にお世辞ではなく感じております。はい、町の中心地とかでも商店のシャッター街の問題とかでも根本的にこういうビジョンでこういう風にして町デザインだったり生活デザインっていうのを変えていかなきゃいけないなというのを、うん、伊藤さんはやっぱり現場最前線におられるのでいろいろお考えあると思うんですよね。何かこういう風になるといいことが起こるんではないかというアイデアとかありましたら、
今まで関わってきたところだけで言うならば、はい、そういう話し合いがされてないんですよ。
あ、
まず
そうなんだ。あ、
そこが問題なんですよね。一人一人が問題に思ってるとか、この地域は特にとか他から言われてたり自分でも自覚してるっていうのはあるんですけど、
はい、
じゃあそれを関係者の人で集まって議論されてるかっていうと実はされてない。でそれも町内レベルだと2年に1回とかで町内会長変わったりするので、
あ、はいはい、
引き継がれもしないし、
はい、
だから個人レベルではなんかモヤモヤしてるとか、誰かやってくんないかなとかいう人はいるんですけど、意見がその共通して認識されてる人がいないので、それをまずやっていくべきだなと。でもそれできるのって一個人だとなかなかできないんですよね、
は
い、
だ
からリーダーとなるような人っていうのが必要不可欠。それは会社の人だったり、
はい、
町内会長さんだったり、あるいは役所っていうこともあると思うんですよね。
そうですね、
そういう動きが、まあ、一箇所どこか始まれば似たような事例がこれからも出てきて、であそこでこういうふうにやってるらしいからうちでもやろうよと、なっていくと、まあ、一歩ずつですけれども動いていくんじゃないかなと。で、実は、ね、国の方でも国とか県のレベルですかね、だからそういう法律の整備だったり補助金制度みたいなのも実は、はい、あったりするんですよね、
はいはい、
でもあまりにもその要件が厳しいというか難しすぎる、特殊すぎて 該当しないと。でも地域の皆さんとかそれこそ市とか県が協力すれば、その補助金使って、例えば街づくりとか、まあ、観光と絡めたようなものが作れたりっていうこともできなくはない状態にはなってるんですよね。
そうです。
ただそういう制度があることをまず知らないですし、一般の人だと。もうちょっと時間かかる話じゃないかなって感じますね。
その法律が作られることも国の都合で作ってることではなくて、皆さんに良かれと思って法を作って改正したりしてるので、その規制緩和とかもやっぱり民間の方からのお声が届くようになれば、ね、規制緩和っていうのは出てくるんだと思うんですよね。
結構そこは各団体さんが国に声かけてるんですよね。まあ、我々その不動産業界だと宅地建物取引業協会っていうのが、はい、まあ、各県にあるんですけども、そういったところからも、まあ、こういうふうにしてくれっていう要望は出されてるんですよね。今のままだと不動産空き家とか中古住宅の流通が止まってしまうと、はい、不動産屋もなかなか手数料が安いから動けないとかですね、はい、あまりにもその条件が厳しすぎるからなかなか動けないっていうようなところを緩和してくれないかと、いうのもやっぱり国土交通省とかに提言して、
はい、
で何年かに1回今法律が変わったり新しい法律ができたり、
はい、
で特に今空き家に対してはいろいろ変わっていて、それはなんかニュースでお聞きの通りなのでここで説明してたりすると多分時間なくなっちゃうんで、
まあ、でも問題をこう解決し続けるというのがお仕事だと思うんですね、まあ、皆さんそうなんですけどもね。で解決をし続けることで、その解決の一番根源的なことが一番解決すればいいなっていうところにやっぱり突き当たると思うので、
そうですね、
ファンダメンタルな部分っていうのがその解決できればいいということで、やっぱりそこを解決するためにはやっぱりいろんな人の声というものを集約して皆様と力を合わせるというのが重要かなと思いますね。
そうですね、
はい、だからこの新興開発さん伊藤社長はその中心として頑張っていただければいいと思います。デラーズフリートな感じで、はい、デラーズフリート死んでしまいますシャアも死んじゃう。あ、誰がいいですかねガンダムの中でちゃんとした人がいます。
ちゃんとした人、みんな死んじゃいますね。
みんな死んじゃうんですよね、まあガンダムって結構勉強になる話でね、人の在り方とか、うん、その社会問題とかね、まあいろんなことがあって、結局最後は馬みたいな感じじゃないですか、ね、
まあ明確な敵味方っていうのが実はない世界ですからね、まあ、リアルな国とか、世界の情勢を反映させてるような、
そうですね、
世界なので、
うん、そうですね、その解決をしようということの具体的な解決案というのをユニコーンガンダムっていうのがあるんですけどそこの最後で後半の方でフルフロンタルが言うんですよね。コロニーの問題と宇宙機民と呼ばれた人たちと地球の問題っていうのをこう分割して分けてしまえばいいという現実的なこう提案をするんですけども、うん、それは結構大人の理論だけじゃなく現実的にすごく重要。
それはですね、結構現実的な問題で。
ですよね。
そうなんですよ。
でもそれって本当に必要な部分でもある、
うん、不動産的な考え方にしてもそういうの
は。そうでしょう、
ここは誰々さんが住めるような場所とかですね、まあ、例えば外国の方が住みやすい場所、もともと外国の方がここ多いところだからこっちの方がいいよみたいな、そういうエリアができるんですよね。
そうですね、
それが今の話だとコロニーと地球みたいに分けてしまうっていう考え方に実は似ている考え方なんです
よ、そうですね、それは長い歴史日本にもいっぱいありますからね、そこをどうやって、
そうするとなんかちょっと差別的な問題になってしまったりとかもあるので、もうすごく難しいんですよね。
人はそこに良い方向に向かおうという気持ちはずっとみんなあると思うので、差別なく継続してみんなが幸福であるということを念頭に向かっていると思いますので、新興開発さんもさらにさらにまた活躍されることを 念じております、
はい、ありがとうございます、
はい、というわけで番組の時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日も続けてエリタの精神を学びたいと思います。今日はですね、岸見一郎さんという日本の哲学者心理学者の名言を紹介したいと思います。この人は私に何を与えてくれるのかではなく、私はこの人に何を与えられるのかを考えなければならない。これも見習いたいなと思いました、うん、はい、
はい、というわけで今週も名言学びました。はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、明日8月27日日曜日午後2時から県内2つの会場で行われます。1つ目は清水市大門総合会館にて、テーマは健康に大事な3つの柱と1つの土台、あなたの血管力は大丈夫について、講師は新生会高岡クリニック院長北澤勉先生です。2つ目は都並三居村ミュージアムにて、テーマは耳が遠くなると認知症が近づく幸せで長生きの秘訣について、講師は新生会富山病院院長真部康弘先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製半旗をお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本タイリービング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を清水内科クリニック、株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、2週にわたりご出演いただきました清水市の不動産会社株式会社振興開発代表取締役伊藤和也さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
イローナでした。
また来週。
また来週。